聖霊降臨の記念の礼拝をしております。2000年前、エルサレムの片隅で一握りの弟子たちが祈りを続けておりましたところに、神の霊が注がれて、そこに教会が生まれました。教会には何の力もありませんでした。誰が何をどのように見たとしても、その教会に大きな力があるようには全く見えませんでした。けれども、ただ神の霊を注がれて、神様以外何も頼るものを持たない、何も寄りかかるものを持たない、けれどもただ神の霊を注がれて、教会は教会として生まれることができました。この鎌倉行きの下教会も、ただ神の霊に支えられてここに立つ、その事実を新しく証しするような礼拝の生活をなお続けさせていただきたいと願います。今日はいつものようにヨハネの黙示録のその続きを読みました。で、ここには聖霊とか霊とかいう言葉は一つも出てこないようですが、聖霊降臨の記念の日に一番ふさわしい御言葉を神が与えてくださったと感謝しながら、私は今日の礼拝の準備をすることができました。で、なぜかというと、この箇所には教会のことが書いてある。教会のこと以外何一つ書いていない。なぜ教会が教会として生きることができるか、その教会の力の秘密をこんなに鮮やかに伝えてくれる聖書の箇所はそう多くはないとさえ思うんであります。で、その第7章の一節に、この後私は大地の四隅に4人の天使が立っているのを見たとあります。この私は見たというのは、言うまでもなく黙示録を書いたヨハネが神様から特別に幻を見せていただいたという話です。で、彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり抑えて、大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたと。これは大変不思議な幻だと思います。大体大地の四隅って一体何だと。で、古代の人は丸い地球の形なんか知りませんから、平べったい平面の、しかも当時の人は正方形の大地を考えていたようです。その四隅にしっかりと天使が立って、そこでなお大事なことは、その4人の天使が立っている、四隅に立っている、その内側で何が起こっているかっていうことなのです。そこでどうしても思い起こさなければならないのは、これに先立つ第6章です。子羊キリストが神の手の中にある巻物の封印を一つ一つ開いていかれる。そこで明らかにされたことは、しかし滅びゆく世界の現実でしかありませんでした。子羊が一つ一つ封印を開いていくたびに明らかになっていきます。戦争があり、飢饉があり、疫病があり、実は私どもが知っている通りの世界の現実が改めて示されていきます。しかもその世界というのは、神の言葉とそれを証しする教会を押し潰すような世界でしかありませんでした。ヨハネは殉教者の叫びを聞いたと書いてあります。そして第6章の最後のところ、第6の封印が開かれたところで、ついに明らかになったことは、神の怒りによって滅ぼされる世界の姿です。人々が山と岩に向かって どうか我々の上に覆いかぶさってくれ、神の怒りに触れるぐらいなら生き埋めにされた方がましだと、すべての人が叫び始めるというのです。先週の礼拝でも申しましたが、このような黙示録の文章を読みますと、やっぱりヨハネの黙示録というのは恐ろしい書物だと、あるいはどうも現実離れしているようだという感想が生まれるかもしれませんが、私はそうは思いません。むしろ私どもが生きている世界の現実が非常に冷静にありのまま描かれているだけだと思います。この世界は神の怒りによって滅ぼされるべき世界でしかないのであります。けれども第7章、これに続けて同じ場面の続きとして、しかし全く別の条件をヨハネは見せていただきます。嵐が吹きまくっているその大地の四隅に天使が立って、その風をしっかり抑えているっていうんです。どういうわけでどうしていきなりこういう話になるんでしょうか。批判的に聖書を読む学者たちは、この第7章というのはその前後と全然話がつながらないと、全く異質のものが後から挿入されたのだと言いますが、そして私もそういう学者の説明には一応納得しながら、しかしもっと素朴に聖書を読んだ方がいいんじゃないかと思います。第6章では滅びの風、死の風が吹きまくっているんです。そういえば主イエスご自身もあるところで、天地は滅びる、しかし私の言葉は永遠に滅びないと言われたことがありました。天地は滅びる、事実滅びるんです。けれどもそれでも神が最後まで守ってくださるものがある、それは神のしもべたちだっていうんです。4人の天使たちが大地の四隅から吹く風をしっかり抑えて、大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。そして2節に進むと、さらにもう一人の天使が新しく登場して3節で言うんです。我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは、大地も海も木も損なってはならない。大変不思議な話ですが、しかし教会に来ている人間はこの黙示録の言葉がよくわかるはずだと思います。自分たちのことが書いてあるからです。当時の教会も、そして私どももさまざまな嵐を知っていると思います。でこういうことについては何にも難しい話を考える必要はないんで、我々はさまざまな嵐を知っているんです。でそしてそういう嵐を見つめながら私ども思うんです。この嵐さえやめば、この嵐さえ静まれば、私は幸せになれるのにと。特に黙示録が書かれた当時の教会は、先ほど殉教という言葉を口にしましたが、その言葉が決して遠い世界の話ではない、そういう嵐の中に生きておりました。で私どもはしかしそこでこの世に起こるさまざまな嵐について考察するためにここにいるわけではありません。もしそれだけのことなら何の意味もないだろうと思います。大地の四隅に4人の天使が立って、荒れ狂っている嵐の風が吹きつけないようにしっかりと抑えている。 私どもはこの4人の天使の姿を見たことがあるでしょうか。2節でも言うんです。私はまたもう一人の天使が生ける神の刻印を持って太陽の出る方角から昇ってくるのを見たと。私どもはそのような東の方角から昇ってくる天使の姿を見たことがあるのでしょうか。でこの太陽の出る方角、この表現は大変詩的な表現にも思えますが、これは実は当時の教会の礼拝の生活を具体的に反映している表現だと言われます。当時の教会は日曜日は仕事が休みなんていう社会に生きていたわけではありませんから、日曜日の朝、夜明けとともに礼拝をしていたようです。朝日が昇るごとくにキリストはお蘇りになったと、そのことを賛美しながら、別に太陽が拝むわけでは決してありませんけれども、いつも東を向いてお蘇りのキリストを礼拝していたというのです。そういえば黙示録の最初のところを読みますと、第1章の10節にある主の日のことという表現があります。ある主の日のこと、ヨハネがこの幻を見たのはすべて主の日の礼拝の中での出来事であったということです。パトモスという小さな島でヨハネは一人で礼拝をしていたのか、あるいは少数であっても仲間がいたのか、いつものように東を向いて礼拝をしていたんでしょう。まさにその礼拝の中でこのような幻を見せていただきました。東の方から一人の天使が昇ってきて、見ると手に生ける神の刻印を持っている。そして私ども一人一人のためにも、もちろん今日洗礼をお受けになった二人のためにも、この人は神のもの、この人も神のものとしっかりと印をつけてくださる。天使が印をつけてくれると、そういうのです。しばらく前に明らかに臨終が近いと思われる教会の仲間を訪ねたことがありました。感染症のことがまだまだ油断になりませんから、こういう牧師の訪問がなかなかかなわないのですが、その時は特別な導きもあり訪問をすることができました。もう起き上がることなんかできないというところで、しかし私の訪問を大変に喜んでくださいましたが、とても寂しそうな顔で教会の礼拝に行きたいと、教会の礼拝に行きたいと何度も繰り返しておられたことが印象的で、私はやはり涙を抑えることができませんでしたが、しかし大げさでも何でもなく、私はそこで神の幻を見せていただいたと思いました。主イエスがお蘇りになった方角、命の方角から光が差してきて、そしてその方角から天使が昇ってきて、この人は神のもの、しっかりと神のしもべの印を刻んでくださる。我々が神のしもべたちの額に刻印をしてしまうまでは、大地も海も木も損なってはならない。いろんな嵐があるでしょう。そして私どもの知る一番の嵐は死の嵐でしょう。けれども4人の天使がしっかりとその風を抑えてくれて、そしてさらに天使が現れて、この私のためにもあなたのためにも神のしもべの印をつけてくれる、そのための主の日の礼拝であります。 今朝はお二人の方の洗礼入会式を行うことができました。でここで天使が、我々が神のしもべたちの額に刻印をしてしまうまではと言っているのも、それはすなわち洗礼のことだと、直ちにそう理解することができると思います。4節には、私は刻印を押された人々の数を聞いた、それは14万4000人と書いてあります。先ほどの洗礼入会式の最後の祈りの中に、その名を身元にある命の書に書き加えてくださいましたという、そういう表現がありました。身元にある命の書というのは、すなわち神のしもべたちの名簿です。そしてその数が14万4000人というのは、もちろん言うまでもなく象徴的な数字です。文字通りの14万4000人のことを言っているわけではありません。我々の感覚からすると、14万4000人というのは随分少ないようだと、やっぱり天国というのは厳しいんだなと、そういう感想を持つとしたら、それは全くの誤解で、14万4000一番目の人より下の人はダメなのかとか、そういうことを考える必要は全くない。それはなぜかというと、9節以下を読みますと、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆と書いてあります。で当然ですが、刻印を押された14万4000人の他に、それとはさらに別に数えきれない白い衣の大群衆がいるってわけじゃない。理屈ではおかしいようですけれども、数えきれないほどの14万4000人です。でその14万4000人というのは、5節以下に丁寧に書いてあるように、イスラエルの12部族、神の民イスラエルの12部族、それぞれ1万2000人の合計ということです。でこの12という数字も大切なんで、聖書における完全数と呼ばれる数字です。完全数というのは、つまり、あれ、よく見たら11部族しかいないぞというような、うっかりを神はなさらない。神は救うべきものを完全に救い取ってくださるという、そういう話です。一人も欠けることはない。私どもの信じる神は、もしこの14万4000人のうちたった一人でも迷い出るようなことがあれば、その一人を見つけるまで最後まで探してくださる、そういう神です。そして最後には一人も欠けることなく救い取ってくださる、その神の恵みに対する確信が、この14万4000人という数字の意味です。で今朝の洗礼入会式も、その完全なる神の救いの技がここでも起こったということでしかありません。洗礼入会式のやはり最後の祈りの中にありましたように、この救いに入れられるようにと、そのまだ生まれない先にこれを選び、神はこの人を生まれる前から選んでいてくださったのだ。そして今私どもが知るべきことは、神はご自分がお選びになった人を一人も欠けることなくきちんと救い取ってくださる。どんな嵐の中でも神がそのご自分の選ばれたものを見失うようなことは決してない。そのためにきちんと天使を使わして、神のしもべの印をしっかりと刻んでくださる、あなたのためにもと、そういうんであります。そしてそこに教会が立つのです。今はここにも、その数えきれない大群衆の中のごくごく一部がここに集まって、そこで何をするかというと、子羊キリストを礼拝するのです。9 9節10節、誰にも数えきらないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前と子羊との前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。どんな嵐の中にあっても、私どもはこの子羊キリストを礼拝するほかありません。それ以外に嵐に耐える道はない。救いは私たちの神と子羊とのものである。で、興味深いことに、その大群衆の賛美、つまり教会の礼拝に対して天使がアーメンと答えてくれました。11節、また天使たちは皆、玉座、長老たち、そして4つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏して神を礼拝してこう言った。アーメン、アーメン、その通り。何に対してアーメンって言ってるのか、その前の教会の礼拝の言葉に対してアーメンって言ってる。教会よ、あなた方が今歌った通りなのだ、あなた方が礼拝している通りなのだと。さらに心を打たれるのは13節です。長老の一人がヨハネに問いかけるのです。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。この白い衣を身につけた人たちの中に、すでにいつの間にかヨハネ自身も入ってしまっていたと思います。そして私どもも皆今白い衣を着せていただいて、今日洗礼を受けたお二人もこの大群衆の中に入って、そこで改めて問われるのです。この白い衣を着た者たちは誰か、一体どこから来たのか。ヨハネはもちろん、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えるほかありません。長老は答えます。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。最初に申しましたように、ここには教会の話しか書いていないんであります。そして最後に15節以下です。何の説明の言葉も必要ないと思います。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。旧約聖書の詩編第23編を思い起こされる方も多いと思います。主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない、そう歌います。私どもも今この詩編に対してそれこそアーメンと答えさせていただきたいと思います。玉座の中央におられる子羊が私どもの牧者でいてくださるならば、そしてもし神が私どもの目から涙をことごとく拭ってくださるならば、アーメン、私には何も欠けることがありません。まさにそこに神によって生かされる教会の姿が鮮やかに現れてくるのだと思います。お祈りをいたします。 アーメン。本当にその通りです。神様、あなたが私の神でいてくださるならば、何も私に欠けることはありません。さまざまな嵐の中で、けれども今、驚くべき静けさの中に立つことができていることを信じ抜くことができますように。死に勝つ望みを抱きつつ、最後まで礼拝の生活を続けさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。